聖書を読みます。最初に旧約聖書からアモス書の5章14節と15節旧約聖書の1435ページです。アモス書5章の14節と15節善を求めよう、悪を求めるな。お前たちが生きることができるために、そうすればお前たちが言うように、万軍の神なる主はお前たちと共にいてくださるだろう。悪を憎み善を愛せよ。また町の門で正義を貫け。あるいは万軍の神なる主がヨセフの残りのものを憐れんでくださることもあろう。新約聖書フィリピの信徒への手紙、新約聖書の361ページです。1章の3節から11節まで、フィリピの信徒への手紙1章3節以下。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も、福音を弁明し立証する時も、あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたも全能の父、生ける誠の神よ、権限を第一の主日、私たちをこの礼拝にお招きくださったことを感謝いたします。あなたが主イエスの栄光を、その愛の輝きを全世界に表してくださったことを感謝いたします。どうか今御前にひざまずく私たち一同を祝福してください。神様、あなたがご存知のように、世界の各地で相次いで起こる戦争やテロによって、またイランでは未曾有の大地震が起こりましたが、これによって多くの人が命を失い、愛するものを失い、家や仕事を失っています。私たちは深く心を痛めています。神様、どうか悲しみと苦しみのどん底に落とされた人々を憐れみ、助けてください。また世界の人々に、私たちに善意と援助への志と、それに必要な力をお与えくださいますように祈ります。すべての人が愚かな戦争やテロを直ちにやめて、互いに 助け合って生きていくことができますように心からお願い申し上げます。神様、このような状況の中で私たちの国はイラクに自衛隊を派遣することを決めました。決して戦争をしないと誓った私たちの国がなし崩しに世界最強の軍事大国に追随しつつあるように思われ、私たちはこのことを深く憂慮しています。どうか私たちの国が大国の意思に従うのではなく、愛と平和を求めておられるあなたの御心に従って本当の平和に役立つ道を見出し、勇気を持ってそれを歩むことができますようにお導きください。そしてどうか派遣された人々が無事に家族のもとへ帰ることができますようにお守りください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。厳しい寒さが続く中で病んでおられる方々をあなたが守ってください。看取るご家族を励まし力づけてください。ご高齢のため礼拝に出席することが難しくなった方々にあなたのお支えを祈ります。孤独な人々、悩む人々、しばらく教会から遠ざかっている友を顧みてください。外国で暮らしている友やこの国で生活している外国の人々をあなたがお守りくださいますように、旅行中の方々の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もあなたがお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みがありますように。この礼拝にあなたご自身が最後まで親しく臨んでくださり、私たちが新たな希望を持って家路に着くことができますように心からお願い申し上げます。貧しいこれらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先週の1月6日は権限祭でありました。権限祭というのはマタイの福音書の2章に東から幼子イエスを探してはるばるやってきた星占いの学者たちがいたということが書いてありますけれども、その物語に基づいています。それが1月6日であると昔から言われてきました。ですから1月6日まではクリスマスの飾り付けはそのまま取っておくというのがその頃からのキリスト教会の習慣であったわけです。で、東の方からやってきた星占いの学者たちは幼子イエスを探し当てると黄金、乳香、もつ薬といった貴重な贈り物を捧げてイエスを拝んだと記されています。で、このような形で主イエスの栄光が全世界に現れた、それを権限、エピファニー、そういうのです。で、実は今日の説教のテキスト、先ほど読みましたフィリピの信徒への手紙の一章ですが、この箇所も権限と無縁ではないと私には思われます。と申しますのは、フィリピという町はヨーロッパ大陸で最初に福音が述べ伝えられた町だからです。福 音の輝きが現れた。で、使徒言行録の16章によりますと、そのいきさつは以下の通りでした。使徒パウロ、かつてキリスト教徒を迫害していた人物ですけれども、後に熱心な伝道者になって、何遍もそこら中を旅して歩いて福音を述べ伝えた、その人ですね。その使徒パウロが第二次伝道旅行の途中でエーゲ海に面したトロアスという町に立ち寄ります。で、そこに滞在している間に、ある晩、一人のマケドニア人が、ギリシャの人ですが、マケドニア人が渡ってきて、私たちを助けてくださいとしきりにそう訴える幻を見たというのであります。で、パウロは夜が明けるとすぐに船出をします。そして途中、サモトラケという島にちょっと寄港しただけで、マケドニアのフィリピに直行するわけですね。で、この町はそのマケドニア州の第一の都市でありまして、ローマの植民都市と言われていました。日本の感覚で申しますと、江戸時代の天領なんかに当たるんじゃないでしょうか。特別な地位を持った町です。で、そこにはわずか数日間滞在しただけなんですけれども、その間にパウロはまず、これは使徒言行録の16章の13節に書いてあるんですが、祈りの場所と思われる川岸に行ったと書いてあります。そういうところがあったんでしょうか。どういう宗教の祈りの場所だったんでしょうか。そういうことはいろいろと私たちの想像力を刺激しますが、とにかく祈りの場所と思われる川岸に出かけていった。で、そこには何人かの婦人たちが集まっていて、お祈りをしていたらしい。で、この女性たちに向かって彼は語りかけるんですね。で、その中に紫布を商う商人で神を崇めるリディアという女性がいたと使徒言行録は記しています。紫布というのは、かなり上等な生地でありまして、そういうものを扱って、商売をしている、女性ですね、リディア。で、神を崇める人と書いてありますから、謙虚な人だったんでしょう。で、この人が心を開いて、パウロが説くイエスの福音を受け入れます。そして家族と一緒に洗礼を受けたって、使徒言行録には書いてあります。で、ヨーロッパにおけるキリスト者第一号です。で、このようにして福音は海峡を渡り、主イエスの栄光はより広い世界に顕現したのです。で、パウロが今日の箇所の先ほど読みましたところですが、そこの冒頭に、私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。そう言っていますけれども、これは決して単なるありきたりの挨拶ではありません。主の栄光がフィリピにも顕現した、現れた、そのことへの喜びと感謝の表現だろうと思います。しかし、私は先ほどから主の栄光が現れたということを何回か申しましたが、これはどういうことでしょう。 単にキリスト教が世界宗教として表舞台に躍り出たというようなことではないと思います。確かにそういうことはありました。はじめ奴隷の宗教と言われていたキリスト教が迫害されたり、さまざまな困難に出会う中で徐々に成長して、たくさんの人がそれを信じるようになって、ついにはヨーロッパ全体がキリスト教国になるという、キリスト教的ヨーロッパになるという、そういう歴史を見ますと、キリスト教は最初パレスチナのユダヤの一地方に生まれた小さな貧しい者たちの宗教であったのに、一躍世界宗教として表舞台に躍り出た、そういうことは言えると思いますが、私が先ほど主の栄光が現れたと言いましたのはそういう意味ではありません。愛の道、他者を愛して受け入れて、どのような人とも一緒に生きていく、この世は生存競争だなどと簡単に言ってしまわずに、どのような人とも一緒に生きていく、そういうイエスの生き方、イエスの心、それがフィリピでも人々を動かした、そういうことなんじゃないでしょうか。で、それは一つの内面の変革です。強い者が勝つ、その強い者についていく、そういう生き方が、支配する世界に、そうじゃない、愛し合って共に生きるという道が本当だということをイエスはたゆまずに教えましたし、そして、パウロはそのことによって変えられて、そういう愛の道を行くようになった。で、それがフィリピの人たちにも受け入れられたということです。で、パウロという人はそもそも若き日にエルサレムでファリサイ派の律法学校に学びました。で、筋金入りの律法主義者として訓練を受けたと考えられています。モーセの律法を守る、例えば10回に書いてあるようなことですね。で、これを守るということは良いことです、良いことです。で、私は何度でもそのことを強調しますが、律法を守るということは良いことです。しかし律法をあまりに頑固に絶対化すると、必ず自分を正当化しようとする傾向が現れて、他者に対する寛容さが失われます。つまり原理主義です。原理主義というのはそういうものです。で、パウロが陥ったのはまさにそれでした。で、それはキリスト教徒との関係において顕著に現れます。で、イエスという方は律法については大変柔軟でとらわれない解釈をしておられました。十回にはこう書いてあるけれども、私はこういうふうに考える、そういう言い方をたびたび繰り返して、これはマタイによる福音書5章ですが、ちょっといちいちそこを開けたりするのは煩わしいので今はそれを避けますけれども、柔軟でとらわれない律法解釈、律法の条文そのものよりも 人一人の人間を大切にする、そういう考え方、生き方をなさった方です。三条の説教を読むとそれがよくわかります。福音書を読んでもよくわかります。で、そういうイエスの生き方、考え方をパウロは許すことができませんでした。ですから先輩の律法学者たちに習って、先輩の律法学者たちっていうのはイエスの律法解釈はけしからんと言って彼を十字架にかけて殺した人々です。で、パウロはその先輩たちに習って同じ道を歩もうとしました。これも使徒言行録ですが、9章を読みますと、パウロは主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込み、男女を問わず縛り上げエルサレムに連行したと、そう書いてあります。もちろん宗教裁判にかけて断罪するためであります。しかしダマスコへ急いでいく、そういう目的でダマスコへ急ぐ途中で彼は思いがけなくイエスの言葉を聞きました。サウルというのはその当時の彼の名前ですが、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。で、この問いが彼を根底から揺り動かしたのです。さっき原理主義ということを言いましたけれども、原理主義というものは自分を正当化します。そして他者を断罪します。迫害し、そして殺します。原理主義というものは人を生かしません。パウロはその時まだそのことに気づいていない。しかし、なぜ私を迫害するのかというイエスの言葉は正確にその点をつきました。お前は自分が正しいと信じ込んでいる、自分は律法をちゃんと守っているから正しい。しかしその自分にも深いところに問題があるということを知らずに、それを棚に上げて相手の過ちをあげつらい、断罪し、そして殺している。それは取りも直さず私を迫害することだとイエスは言ったのです。なぜ私を迫害するのか。で、このイエスの言葉によって彼は打たれます。地面に倒れます。物も見えなくなり、食事もできなくなります。で、その後で彼は生まれ変わるのです。原理主義というものは過ちである。で、そのことに彼は気づかされまして、その呪縛から解放されます。そして彼には新しい道が示されました。それは愛の道でした。イエスがそうなさったように、愛し合って、どんな人とも愛し合って共に生きていく、そういう道です。ローマの信徒への手紙の12章にこういう有名な言葉があります。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。あるいは、あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。 喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。さらに、愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。で、こういう愛の道に歩むように彼は変えられたのでした。現代という時代は原理主義が互いに衝突している時代です。インド亜大陸ではヒンドゥーの原理主義とイスラムの原理主義とが衝突しました。今でもそうです。ガンジーはヒンドゥー教徒とイスラム教徒がなんとか平和に一緒に生きていくことができるようにと心を砕いた人ですが、その彼を暗殺したのはヒンドゥーの、彼も属しているヒンドゥーの原理主義者でした。倒れる時に彼は、ああ神様、そう漏らしたと伝えられています。ああ神様、悲しい嘆きの言葉です。パレスチナではユダヤ教の原理主義とイスラム教の原理主義とが対立するという、そういう構図です。もちろんイスラムだから悪いとか、ユダヤ教がそもそもいけないとか、そういうことはありません。それは偏見です。しかし、すべての宗教やイデオロギーは原理主義的に凝り固まったときには争いのもとになります。残念ながらキリスト教も例外ではありません。北アイルランドではプロテスタントの原理主義とカトリックの原理主義とが衝突していました。そして今イラクではネオコンのキリスト教原理主義がイスラムの原理主義と衝突しています。その結果は何か、戦争とテロの繰り返しです。冷戦時代の冷たい戦争時代の不毛なイデオロギーの対立がようやく終わったというのに、世界は今や原理主義という泥沼にはまったように見えます。で、この原理主義の呪縛から解放される時、愛の道が示される時、世界は初めて滅びから救われるでしょう。私たちがよく歌いますように、世界に愛がやってくる、そういう時こそ世界が救われる時です。ご存じない方のために一言申しますと、私たちの仲間の一人が2年ほど前に、1年半ですか、天に召されました。亡くなりました。その召される直前に病床で私たちの教会のためにみんなで、子供も大人も一緒に歌える歌を作ってくださいました。作曲してくださいました。それが世界に愛が、やってくる、そういう歌です。この歌を私たちは愛して時々歌います。オレンジ畑燃えるように明るく、オレンジの花を咲かせなさい、世界に愛がやってくる。 高い高い木の枝で小鳥の歌手よ歌いなさい、世界に愛がやってくる。野原よ野原よ、新しい緑のマントを羽織りなさい、世界に愛がやってくる。でこれがその黒神義満さんの作曲された歌でありまして、私たちは世界に愛がやってくるときに、この私たちの今惨めな状態にあるこの世界は救われると信じています。そう信じてこの歌を何度も何度も歌います。世界に愛がやってくる。で、権限というのはそういうことじゃないでしょうか。世界に愛がやってくる、これを権限というのです。イエスが生まれた時に東の方から3人の博士たちがやってきて拝んだと言いますが、そういう形で主の栄光が現れたと信じられますけれども、それはこの世界に本当に愛するという生き方をなさった方、本当の愛を教えてくださった方が生まれたから、その事実の前に博士たちはひざまずいたのでした。権限というのはそういうことです。世界に愛がやってきた。ですから今日の箇所でパウロが最後に言っておりますように、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださる。で、この良い技を始められた方というのは神様のことですけれども、良い技というのは愛のことです。彼は世界に愛をきたらせてくださった。そしてやがてキリストイエスの日にはそれが完成される。そのことを私たちは信じます。そのキリストの日に備えて生きるのが私たちの道です。祈りましょう。神様、あなたがこの惨めな世界に主イエスをお使わしになり、あなたの深い愛を私たちに示してくださいました。あなたの愛の技はすでに始まっています。そしてそれはキリストイエスの日に完成されます。そのことを信じて、どんなに暗い話題が多くても、どんなに私たちの希望がなくなりそうな状態の中でも、キリストイエスの日を信じて、それに備えて生きていくことができますように、私たちをお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の278番。